はい、ということで、
はい、
岸本の回でございますけれどもね、はい、今日はですね、
はい、
テレビにまつわる話をしようと思っております。
はい、
じゃあいきます。
はい、
教えて都市伝説。はい、
はい、
ということで、マットシボイズが話したいことを話すというコーナーでございますけれども、はい、今日はですね、
うん、
放送禁止ドラマ、
うん、
にまつわるお話をしようかと思っております。
はい、
まあね、世の中いろいろテレビドラマっていうのは過去やってますけれども、
うん、
なんでかわかんないけどこの二度と放送されることない作品があったりすると、うんうんうんうん、でも中にはそのもう狂ったように再放送するようなドラマもあるわけですよね。
まあまあね、
うん、でもなぜかこのドラマ結構見てた人多かったし人気もあったのになんでか再放送しないなというのが、
うん、
まあ結構あるわけなんですよ。
はい、
でそれはなんでなのかっていうことを、
うんうん、
ちょっとですね話していこうかなと思っておりまして、
はい、
結構有名なドラマでもねなんでか知らないけど放送禁止になってるってのは結構あるんですよ。
うん、はい、
なんか知ってるのとかありますか？
GTO
GTO
の
ソリマチ版でいいです
か？ソリマチ版、
はいはい、
うん、
ソリマチ版は、放送禁止になっていると。
放送禁止というか自粛しているって話聞きましたよ。
自粛、
うん、
それはもう理由まで分かってる感じですか？
やっぱ過激だったっていうのはありますよね。うん、過激だったっていう
内容がね、
内容が、まあその、鬼塚英吉が子供に対してもそうだけども、うん、子供の中のいじめだとか、うん、あと子供が先生に対するあのハニートラップみたいなやつとか、
うんうん、
あといろいろなんかそのやめさせようとしていろいろ立ち回るみたいなところとかも込みであんまり今の教育にそぐわない方法論を取っているからあまり良くないって話は聞きましたよ。
なるほど。
前はなんかもう山ほどやってたのに、まあ、新しい DTO が始まったっていうのもあるけれども最近やらなくなったじゃないですか。
ここ最近は確かに見ないね、
うん、だからそういうのがあるんじゃないかっていう話を聞きましたよ。
なるほど、
うん、
確かにそのだからドラマの演出面が今に合ってないみたいなのはありますよね。
はい、
それで言うとですね、
はい、
明日ママがいないっていう日本テレビ系2014年に放送してたやつがあるんですけど、
ありましたね。
これは見たことあります？
知
ってます？
明日ママのやつでしょ。
あ、そうです、そうです。
かかってんちゃうかみたいなこと言われたやつや。
かかってる？
かかってんじゃないかと。
かかってる、
うん、
かかってるって
明日ママと明日ママナ
言われてたの？
言われてた
当時、
うん、
あ、そういう何そういう噂みたいなのがあったんだ。
ありました、ありました。そもそもかかってるなみたいなこと言われてましたよ。
ね、これね、うん、まあまあ結構見てる人多分そんなに前でもないから いたと思うんですよ。
見てましたよ僕は。
あ、見てました、
うん、
普通に、
うん、普通に
普通に見てたんだ。
普通に見てましたよ。
あ、そうなんですね。
はい、
これあの放送禁止ドラマになってるのは知ってます
よ。知ってますよ。あ、かなり問題だったじゃないですか当時。
そうなんですよ、うん、これね、まあ、いわゆる演出面のね、
うん、
パターンでございまして、なんかまあ内容簡単に言うと、
うん、
まあ、児童養護施設で里親を持つ子供たちを主人公にしたと、
うんうん、
でもいわゆる人気子役オールスターのドラマっていう感じでして、
ね、
まあさっき言った芦田愛菜ちゃんがね、まあ、多分一番有名な初主演ドラマとなってたんですけども、うんうん、もうね、あの第1話の冒頭からですね、かなりあの施設が荒んだような施設になっていて、
うんうん、はい、
でもあの子供のあだ名っていうのがポストとか、
うん、
ボンビとか、
うん、
ポストっていうのは赤ちゃんポストで生まれたっていうこととか、うんうんうん、まあボンビや貧乏とか、
うん、
まあ、ちょっとストレートすぎるあだ名っていうのがまず問題視されたと。
あとピアミね。
え、
ピアミ、
ピアミ、
うん、
ピアミは 何から来て
る？ピアノ弾くやつ
それ別にいいじゃんそれはいいじゃん別に。
いたんだよピアノ弾くやつ。
そのだって悪口になってないじゃん
別に。相当多分お金持ちだったんだけれども、
うん、
なんかがあって
嫌味っぽい感じの。
だからピアノ弾けんのよ一人だけ。
だからそれむしろいいことじゃない。
可愛い子でしたよ。うんうん、
まあシンプルにこれ、まあ野島伸司さ
ん
が脚本で、まあ
そうでしたね。
僕ら世代だともう結構神のような存在とされてたんですけど。
ドラマ界ではね。
野島伸司。もうね、あのとにかく養護施設から猛クレームが来たと。
こんなことない
っていうね。こんな施設 やってませんっていうことで、うん、
ものすご
い
この世にないと、
はい、
うん、あった
ふざけるなってことになっちゃいまして、うんうん、もうなんていうんですか、野島伸二武士みたいなのがもう今の現代では通用しないぞっていうことが、
うん、
まさに反映されたというか、うん、もう野島伸二といえばセンセーショナルなことが起こるっていうのがもういつものことだったんですけど ね、うん、そうね、もうね SNS 時代にはもう通用しないということに、うん、なってしまったという、
うん、
だから野島伸二この後からあんまり見なくなりましたからね、脚本で。
だし急激に変わったよね、
作風がね、
作風がね、すごいみんな幸せになっていくのよね。そうなん
で、野島、そうそう、野島伸二のいいところがもうこれでちょっとできなくなっちゃったっていう部分もあったりしたという、う
ん、ただの児童養護施設の話になっちゃったんでね。
そうそうそう、うん、なんでね、非常に、印象深い感じで、
うん、
まあ、皆さんの声で放送禁止になってしまったというような感じのものでございます、うん、
はいはいはい。
続いて、
うん、
これも、そんなに前じゃないんですけども、うん、2011年フジテレビ、
はい、
外交官黒田耕作、
うん、知ってる、
すごいね、うん、何でも知ってる、
小田裕二のやつじゃない、
そうそうです、う
ん、はいはい
見てたんですかこれも、
これは見てない、
見てないですか、うん、でも知ってはいた、
知ってはいる、うん、なんかすごいいろいろあったみたいな、
うんうん、そもそもアマルフィ女神の報酬って、うんうんうん、映画はまあまあヒットしてる感じだったんで、はいはいはいはい、名前はなんとなく知ってる人いるかもしれないんですけども、うん、まさにその小田裕二さんが主演の、うん、映画でござ、映画じゃないね、ドラマでございまして、うん、でまあこれが最初結構人気出るんじゃないかみたいな感じで、うん、結構ゴリ押しという までもないけど、うん、まあ、フジテレビはかなり推してた、
映画がヒットしたもんね、
そうなんです、うん、ドラマなんですけれども、うん、これがですね、まあ いわゆるちょっと思わぬところからっていう、うん、クレームが来まして、
うん、
ちょっと非常に残念な結果になったというやつなんですよ、はいはい、っていうのがですね、
うん、
1話から3話にあるシーンがですね、
うん、
メキシコ大使館からとんでもないクレームがついたと、
うん、
っていうのも在日メキシコ大使館員がですね、
うん、
犯罪の片棒を担いで、うん、不法入国やら犯人をこう隠蔽とかさらには交通事故ももみ消すとかで、そういうもうなんていうの、真っ黒な人物としてこう描かれてしまったと。
それはよくないね。
で、まあ、でもドラマの中の話だから別にいいじゃんっていうスタンスで多分いたんですけど、うんうん、それがもう直接フジテレビ側にこう、メキシコ大使館からかなりのクレームが来まして、
うん、
でもうしょうがないってことで、これ番組の冒頭にですね、うん、お詫びのテロップ出しますんで、
うん、
やらしてくださいという方向になったと、
うん、
でその番組冒頭に出たテロップっていうのが、うん、ドラマ外交官黒田耕作の中でメキシコ合衆国および在日メキシコ合衆国大使館に関する誤ったイメージを提示しました、配慮に欠けましたことをご迷惑をおかけ した方々に、心より深くお詫び申し上げます、
うんうん、
っていうのが番組の冒頭に流れるんですよ、
うん、
見る気なくなるでしょこれ
叱られたんだなって、
ね、もうめちゃくちゃテンション下がるでしょこれ、うん、これがもう頭にどうしても出せっていうことで、
うんうん、
もうドラマのね、
うん、
熱量がちょっと下がってるんですよ。
まあまあしょうがないよね。
でしかも最初の1話から3話で来ちゃったもんだから、
うん、
メキシコっていう舞台、うん、めちゃくちゃ大事な重要な要素だったんですよ、うん、脚本の中で、
うん、
日本アメリカメキシコを渡って、
うん、
こうなんていうの、活躍するっていうドラマにするつもりだったんですけど、
うんうん、
メキシコもその後一切ほぼ出ないっていう状況になって、うんうんうん、もう脚本もめちゃくちゃになってしまったと、
うんうん、
でもうその後、この DVD とかも、
うん、
メキシコっていう名前を使わずに架空の国みたいなことにして、
うん、
無理やりつなげたという、
うん、
かなり大変な思いをして作ってしまったというやつでございますけどもね。はい、じゃあ次いきます。
はい、
TBS 1988年トンボ、
うん、
はい、これはさすがに知ってる人かなりいるんじゃないかなと思うんですけども、うん、これは
まあまあ知ってますよ。
まあ僕も世代ではないですけど知ってるドラマで、うん、長渕剛さんがね、うん、主演のやつなんですけども、
はい、
これ実は DVD がこれだけ 人気があって、うん、もう大ファンがいっぱいいるのにもかかわらず、うん、DVD が出ていないと、
うん、
それはなんでなのかっていうことなんですよ。
なんでだろう。
それね、実は謎なんですよ。
え？
ちゃんとした理由が一切アナウンスされないんですよ、
うん、
っていうのも過去に DVD 化しようって声はめちゃくちゃ上がってるんで、
うん、
その都度 DVD 化しますと、
うん、
で何月に発売しますってとこまでアナウンスされてるんですが、
うんうん、
その都度延期、
うん、
で今に至ると。
え？何それ。
1988年のドラマが延期し続けて DVD 出てないっていう謎のことが起こってるんですけども
、人気もあるのにね。
これなんかどうやら噂レベルでは、うん、その長渕剛さんと監督が後に大喧嘩しまして、
うん、
でその出そうっていう時になるとその2人にあの許可を取りに行かなきゃいけないと、
うん、
でその都度また揉めてしまって出し続けられなくなっているんじゃないかっていう理由じゃないかと言われてるんですよね、
うんうん、あるんでしょうねそういうのね。
いや結構この辺はね謎のまんまっていうか理由が全く明確化されてないんだよね、
うん、
幻の作品みたいになっておりますけども、うん、ではですね次ちょっとエロ系からですね。
あーいいじゃん。
なんで、まあ、これも放送禁止になったかみたいなやつなんですけど、うんうんうん、フジテレビ、
うん、
1993年悪魔のキスっていうドラマなんですけども、
うんうん、
これも、ちょっとですねある理由で放送禁止になってしまったと、
うん、はい。
これどんなドラマか知っております？
いや知らないですよ。ドラマ全然見ないですもん。
あ、そうですか。
5歳そうやって僕。
いやまあそうだけど、うん、それはそう。トンボはでも知ってるわけでしょ。
トンボは知ってる。
でちょっとトンボの方が古いんだもんだって、
うん、
でも悪魔のキスは知らないと。
名前は聞いたことあるけどね。
あ、本当ですか、うん、もういわゆるバブルの、
うんうん、
頃のドラマっていう感じなんですけども、うん、主演が常盤貴子、
うん、
あと寺脇さんかな、相棒の寺脇さん、
はいはい、
でこれがですね、まあ、とても悲惨なドラマでして、うん、上京してきた3人の女性が夢破れ、
うん、
レズレイプ、新興宗教、借金まみれと三者三様の落ちっぷりを見せるという
。すげえな。
もう内容でも十分ストップかかりそうな感じなんですけども、うん、これはお宝界では超定番となっているシーンがありまして、
うん、
常盤貴子がヌードシーンを、唯一出しているというのが、このドラマ
なん
ですよ。だからもう思いっきり濡れ場でおっぱいボロンって常盤貴子が出してるんですけど、じゃあむしろこれ再放送とか DVD 化したらものすごい売れるかもしんねえじゃんって話になるんですけども、
うんうん、
これ一切できないっていう理由がありまして、うん、これ所属事務所、常盤貴子さんの所属事務所が、うん、版権を全て買い取って、
うん、
肝心のお宝シーンっていうのを、もう世に出ないようにしてしまったと。
おーすごい。
結構な珍しいパターンというか。
守ったんだ。
普通に事務所がドラマの版権買うってあんまりないでしょ、
うんうんうんうん、
だからこのワンシーンのマイナスイメージっていうのを常盤貴子さんの今後の活躍を期待して買い取っていたと、
うん、
で副産物としてものすごい損してるなっていうのが、
うん、
深津絵里がなんかレイプシーンみたいのもあったりとかで、
うんうんうんうん、
ちょっと濡れ場っぽいところもあったりするっていう。
カバチタレの2人じゃん。
そうそうそう、
うん、
そうなんですよ。だカバチタレの2人の、
うん、
ちょっと濡れ場シーンみたいなのがこの悪魔のキスに入ってるのに、世にはもう二度と出ないっていう。
ラスト少しだけ妻夫木くんが出たというカバチタレ。
カバチタレ出てた。
一番最後だけ出た。
全然わかんねえな。
一番最後出た。
カバチタレだよ。
最終話出た。
どんな役で出
て
るの？
カレー役みたいな感じ。最終話だけ出てんのよ。どうでもいい情報ですけど。うん。
なんか意外と出てるんだね、
うん、
恐
竜教室とか
ウエストゲートパークとかさ、
うん、
そうそう、なんか
恐竜教室は寿司屋の役で出たね。
あ、出てたね、
うん、
あれは常盤貴子、あれは常盤貴子じゃん。
この、
そうだ、
過去の生徒、
はいはいはい、
でまだカッパ巻きしか巻けないんです、作れないんだけども食べに来てよっていう役ね、うんうんうん、
それは覚えてるわ、した うんうん、でもあんま売れてなかったねまだ、
う
ん、多分
そうね、あの時はまだ売れてなかった。
そうですね。ということで、悪魔のキス、これはねでもちょっとエロいの好きな人は結構知ってるかもね、うん、だから
エロいの好きな人は知ってんだ、
うん、いわゆるお宝エロサイト情報みたいなので結構代表的な作品として出てるんでね、まあまあ知らない人はちょっと調べてみると、うんうん、おっぱいだけは見れることになると思うんで、
おっぱいだけは見れることになる、
ドラマは見られないけどおっぱいのあのシーンは出てるんで、
うん、おっぱいだけは見れることになるってなんだっ
す見てくださいぜひ。
はいはいはいはい。
じゃあね、フードファイト、
フードファイト、うん、
日本テレビ系2000年かな、はいはいはい
はい、2000年、草薙剛くん、
そうですよ、
うん、
てか僕の中の草薙剛の代表作ってい
や違うよ、
最初に出るんですよ、
いい人でしょ、
いやそういい人って最初のドラマでしょ
そうそうそうまだいい人でしょ、それかあの僕と〇〇のシリーズでしょ、あそれは絶対、
いやいやいや、やっぱ胃袋が宇
宙でしょ、違うよ絶対違うよ、
いやえ
絶対違う、それが代表作じゃないよ、違うよ、
そうだ
よ、代表作じゃないよ
嘘だ、
違うよ、
これ社会現象になって
たでしょ、いやいや、それ僕の生きる道系で
しょ、いやいや分かるよ、それはもう、うん、あの三部作みたいになって人気あったのは知ってますけど、うん、代表作っつったらフードファイトだと思いますけどね、
それかスターの恋でしょ、
いや そっちの方がもう多分数字も悪いと思いますけど
藤原紀香でしょ、
だってあれですよこれ、うん、フードファイト平均使用率 17% オーバーっすよ、
すげえ
20% 近くいってんすよ、
すごいな、
平均がだよ、
うん、はいはい、
すごい、すごい結構化け物ドラマだったと思うんですけど、うん、
確かに、
まあまああの2000年フードファイト、うん、俺の胃袋は宇宙だみたいなイメージ ね、もう最高のコメディ番組だったんですけども、うん、これあのまあなんとなくね、
うん、
もう名前からして分かると思うんですけど、うん、見たことない人からすると、うん、あのもういわゆる大食いですよ、
うん、
とにかくその日々、
うん、
フードファイトでこうチャンピオンの座をこう狙ってくる挑戦者と、
うんうん、
もう大食いチャンピオンの草薙が戦うみたいな、
うん、
そんな感じのドラマなんですよ、
ね、
もうシンプルこの上ないやつなんですけども
、第1話駐車場みたいなところ戦ってたよな
誰とやってたっけ、
駐車場、覚えてないけどなんかあの
外で食ってた、
外っていうか駐車場みたいなところで集まって食ってたような気する、第一話
集まって
こんなところで食べるんやって思ったの覚えてるもん
あそう、うん、てかじゃあ見てたってことですね、
見てた見てた見てた、歌丸さんが一番弱かった、
そうそうそう、うん、歌丸さん出た時超笑ったけど
めっちゃ笑った、落語使って倒すってい
うね、そうそう、あれ面白い、
うん、そうそうそうそう、ザルでね、
まああのやっぱり大食いブームから来て、うん、フードファイトやったわけなんですけども、
はいはい、
実はこれあのもう本当に思いもよらぬ理由でお蔵入りになってしまったんですよ、うん、っていうのは、愛知県の中学生がフードファイトを決行したんですよ、
うん、
リアルフードファイト、うん、給食で、
はいはい、
そしたらパンが喉に詰まって死んでしまうっていう事件が発生しまして、
はいはい、
でこれによりも大食いブーム自体もちょっと終焉気味、うん、というかもう要はテレビであんまり大食いやるんじゃねえぞっていう、うんうん、
大食いっていうよりは早食いがダメになって大食いは OK やったのね、まだ
あそう早食いっていうか、うん、そうそう
そうですよね、
まああの一気に食べるのをやめましょう、う
ん、早食いが好きだったんです当時、
早食いそうね、
が僕が好きだったんですよ、うん、だから大食いは別に興味なかったんですよ、
ニュアンスが、
うん、そうか、うん、そうそうそう、というのも大食いはあの俺だって間開けりゃ食えるからと思っちゃうんですよ、
まあ時間が ね、 ねあれば、
うん、一緒のうちにはそんぐらい食うわっていう、
それを言い出したら別にもうそもそもいない、なんで食うの
っていうのもあるけど、早食いはどうしたってできないから、
まあね
僕が
もう飲むに近いからね、
そうそうそうそう、だから僕は小林健とかが好きだったんですよ、
あのホットドッグとか食べるやつ ね、 そうそう、水につけて好き
だったんですけど、大食いになって見なくなったね、
あじゃあその最近ジャイアント白田とかの方は
そのぐらいまで見た
は見てたんだ、
うん、
その辺はじゃあちょっと
キングじゃん、音でしたっけ、
キング、あ俺女の人がすげえ印象あるんだよな、なんだっけ、あの
赤坂さん、
赤坂さん、そうそうそう、うん、
結婚してウェディングケーキ一人で食ってたやつだろ、
赤坂さんやばいよね、うん、あれね、めちゃくちゃ覚えてる、うん、あれでもテレビチャンピオンだよね、
そうかテレビチャンピオン
多分ね、
そうかそうか、また別かな、
うんうん、確か、
うん、フードファイトとは違うのか、はいはい、うん、
でもまあまあでも本当にこの時代超ブームになってたんで、
食べてた、食べてたわ、
本当に各局やってるぐらいの感じだったんですけど、やっぱねこの事件で、
うん、
もう一気に 終焉を迎える感じになったということなんですよ、
うんうん、
でじゃあ次もっと最新に近い、
うん、
結構かなり近年、
うん
やったドラマで、
はい、
これも知ってる人いるかもしれないですけど、うん、テレビ朝日、
うん、
2017年、
うん、
さよならえなりくん、
さよならえなりくん、
うん、
知らない、
え
有名
有名ではないと思う、あの数字で言うと有名ではないけど、
うんうんうんうん、
僕はこれ見た時に、
うん、
何この面白そうなドラマって思ったよ。タイト
ルは、まあ、確かに面白そうだけど、さよならえなりくんってあのえなりかずきえなりくん、
そうなんですよ、
知らない、
すごくないですか、その、
うん、
男優とか俳優の名前がタイトルに来ちゃってるっていう、うん、
童貞するみたいなやつ、
あーちょっと惜しいですね、
あー本当ですか、
じゃあヒロイン分かんないんだ誰か、
ヒロインはじゃあ
結構
え
ってなるよ、
え誰だろうヒロイン
当時特に、
うん
うん、えってなってこの組み合わせっていう、
え誰分かんない、誰、
まゆゆです、
まゆゆ、
うん、AKB のまゆゆ、
まゆゆ
人気が あるでしょ、2017年だから、
ある、うん、もうちょっとでも人気ないん
だ
ね、
まあでも
、うん、
全然
まだ人気あったんじゃない、ヒロイン
としてアイドル、書店員さんのドラマ
とかやったりとかさ、そう
そう、まああれはまあちょっといろいろあるけど、
うん、あとあれか、
サバドルとか、そう
そうそう、サバドルやってたりとか、う
ん、だからサバドル、うん、書店員ガールみたいな、うん、なんだっけ、と
あと渡り廊下走りたいなやつやってたよな、
うんうん、そうそう、でも代表作って言ったら多分さよならえなりくんじゃないかなって思うんですけど、まゆゆファンだと怒られるのかもしれないけど、
いやいやいいんじゃない、
これね、
うん、
こんなタイトルやっぱ不自然でしょ、
うん、
そもそも
殺すんかな
どういうこと、
まゆゆがえなりくんを、
あもうね、うん、そんなレベルじゃないよ、
何、
あのね、そもそもね、
うん、
当初のタイトルっていうのがあって、
うん、
それがさよならきりたんぽだったんですよ、
あー思い出した
そっちは思い出したんだ、
ダメになったやつだタイトルが
ダメになったんです
よ、うん、あったあった、なんかやらしい意味やとあかんみたいなやつよね、はい
はいはい、そもそもね、じゃあまずどういうドラマなんだよこれって話になるんですけど、
すっげえ気になってたもんそれ
何が
さよならきりたんぽ眉毛で始まるっていうので、うんうん、
そうタイトル、そう、うん、当初のタイトルね、だから珍しいじゃない、そもそもタイトルが、うん、そんな急に変わるって、ね、そんなことないんですけど、
うわ懐かしい、
元 AKB の、
うん、
真由、渡辺真由が狂気の女を演じると、
うん、
婚活で知り合った男性の本性を知って男性器を切断して懲らしめるというコメディ番組だったんですよ、ドラマか、
はいはい
いや
思い出してきた、
なんでそこで思い出すのかよくわかんないけど、
だからさよならきりたんぽだったなって思い出してきた、はいはい、
そうなんですよ、
はいはいはいはい、
つまりそのタイトルのきりたんぽっていうのは、
うん、
もう男性器のまんまなんですよ、うん、
あ思い出した、
でこれが秋田県民から大クレームが寄せられまして、
う
ん、
そうだわ、
番組側からすると、
うん、
いやこのドラマできりたんぽブームできますよと、
うんうん、
ね、あなただしきりたんぽブーム起こせないでしょ、
うん、
と、
うん、私が起こします、
私たちがこの町おこしにこう協力するんだから、
う
ん、
そうやって言って始まったドラマがさ安倍定みたいなことやってたらさ、
うん、
それはダメだよね、
まあそうね、
うん、
もう内容で言うと安倍定だよねまさに事件だもん ね、
うん、
でその要は町おこしに協力してんだから許せっていうことをね、うん、言ってるような感じだったんですけども、
うん、
結局もうそのクレームの方が大きくて、
うん、
これはもうダメだということでテレ朝側が非を認めて、うん、その日のうちにタイトル変更を決定した、
さよならえなりくんにしたんだ、
さよならえなりくんってもうむちゃくちゃだもんね
全然違うじゃん、
絶対企画通らないもんな、このタイトルで、
キリタンポボツになってで、
うん、
キリタンポに似たチンチンに似たやつないかなってあってえなりくんになったの
違う、
もともとさそのあれだよね、その
えなりは別に、ね、
うん
うん、チンコのその代わりとして選ばれたわけじゃなくて
、うん、大体案じゃないよね、
シンプルに、
うん、
たまたま出てたから
チンポコがそもそも使えないから、
う
ん、言葉としてダメだからキリタンポにして、
そういうこと。
で、キリタンポもダメってなったから、じゃあなんだろうってなって、インゴでえなりくんじゃないよね。
だから、えなりは最初からいたの、
うん、
たまたま。
えなりんぽ。
偶然、そう、いたんだから、うんはいはい、いたんだから、チンポの代役ではないはず。その考え方はもうおかしい。
え、チンポコバーターなの？
違う違う。バーターじゃないの。よくやれたな、TBS で長いこと。
チンポコのバーターがやりくんなの？
そう。でも、俺の中で結構実はこれ、うん、印象的で、うん、えなりくんってやっぱり、あれじゃないですか。あの、
渡る世間
のイメージしかないから、はいはい、で、えなりくんがセクシャルな要素を出してきたっていうのは、うん、ちょっと俺の中で結構衝撃だったんですよ、うんうん、この当時ね。
渡る世間一番見たことないな。
あ、ないんですか？
うん。
知らないの本当に。
どんな話か、
うん、
なんか好楽
なんとなくは知ってるでしょ。さすがに
好楽で起こるあのファミリーヒストリーみたいな感じっていうか、
ファミリーヒストリー
イメージしかない。
まあまあそう、
家族の歴史を、
家族ドラマ、うん、いわゆる家族ドラマっ
すよ、ね、しかない。見たことない。
あ、そうなんですか、
うん、
見ないとかあるんだ、ね、
だから好楽じゃねえよって言われても全然あんま分かんない。
あの春菜、うん、春菜さんだよね。あの、う
ん、あんま分かんないね。
へえ、うん、そうなんですね。結構見ないで来れるもんなんですね、
う
ん、あれ。
感覚で、あの、好楽というところで、うん、まあ、似てるからっていうだけでしょっていうぐらいしか。
なるほどね。
うん、
まあまあ、でも分かってなくてもいいと思うけどね。
うん、まあ、
うん、足出すがこう、好きじゃなければ。
うん。
ということで、なんだっけ、さよならえなりくんね、うん。これはでもまあまあ、二度とやらないと思いますよ、 DVD もね、うんうん、
見たいけどな。
そうね、ちょっともったいないとは思います、うんね、まゆゆファンとかだから怒りそうだけど
ね
逆に、
うん、
アイドルとしては。
そうね。
あとね、あの、うん、八神くんの家庭の事情って知ってる？
八神くんの家庭の事情聞いたことあるな。でも
どっちかっていうと漫画で有名なんだよ ね、
う
ん、そうそう、あの、あなたが好きな世代の漫画の、うん、やつだと思いますけど、
うん、なんか漫画かな、なんかね、うん、
聞いたことはあるでしょ、
うん、あるある、
名前として、うん、これはあの少年サンデーのやつで、うん、まあ、人気をね取ってた漫画なんですけれども、うん、これねもうかなり設定を変えちゃって、
うん、
原作ファンがめちゃくちゃ怒ったっていうパターンで、
うん、
これもうその主人公がマザコン高校生なんですよ、
うん、
国分太一くんがやってたんですけど、うん、でまあ、その母親が、それ今言ってるのは漫画の設定ね、
うんうん、
母親が同年代の美少女にしか見えないっていうのが設定なんですよ。
ほうほうほうほう。
だからまあちょっと若作りな、
うん、
母親っていう か
若作りっていうか
可愛い同年代の、
うん、すごい同年代のめちゃめちゃ美少女ってことでしょ、
うん
うんうん、
っていうことなんですよ、
うん、
なんですけどドラマ版でその母親役を起用されたっていうのが、
うん、
当時42歳の夏木マリなんですよ。
なんで
まず
違うじゃん、
えってなるじゃん、
うん、
で第1話のタイトルが、
うん、
僕はマザコン、ママは魔女なんですよ。
え、違うじゃん、
もう設定もむちゃくちゃなんですよ、
うん、
母親が実は魔女だったっていう完全オリジナルの設定を急に加えて、
何それ
でやったら
マリフィセント要素入れてい
やもう、
うん、
これどっちが先なんか分からん、
うん、
そのキャスティングが決まっちゃったから設定は無理やりつけたのか、
うん、
なんでなんか全く分かんないんだけど、うん、もうでこの設定急に超オリジナルつけられたから、うん、原作ファンからしたらいやもうこんなん違うからってことで、
いやそれはそうでしょ、
もう大激怒、
うん、
というか原作者も大激怒。
あ、そうかそうか。
でクレジットからもうあの消してくれっていうやつで、当然、
うん、
もうそのソフトには資するなっていうことになってしまったと。
うん、
こういうね、なんていうか原作、うん、殺しパターンっていうの、
原作グッブレイカー、
うん
うん、
原作レイプ、
うん、あ、言うねそれね、
っていうやつですよ、うん、いわゆる。これがまあ結構だから早い段階で起きてたんだなっていう。
早い段階で
早い段階っていうか、うんうん、だって1994年でこんな、
う
ん、
いい人もそうじゃん。
あ、いい人もそうだ、漫画だっけ、あれ
いい人ももともと
そうだ漫画だよね。
そうそうそう、 あれもあのドラマがむちゃくちゃしちゃって、
うん、
原作者がめっちゃ切れたのよね。
そうキャラクターが全然違うみたいなね。
そうそうそうそう。それいい人も終わっちゃったんだよね。漫画の方も終わらしたんだよねあれ。
あそうなんだ。
そうそうそう。なんか一言添えて終わったんだよねあれいい人も。
だからあの海猿とかもさ、うん、そうだけどやっぱ原作者ブチ切れパターンっていうので、
あ海猿そうなんですね。
海猿とか、あとブラックジャックとかもそうじゃなかったっけ、
うんうん、あそうなんだ。
なんかすげえ揉めてたよね。
へ
ー、だからこのパターンはかなり、うん、しょうがないな
と思
う、
まあ、実写にすると難しいんでしょうねやっぱ漫画をね、うんうん、
っていうね、まあいろんな理由でこう、うん、
はいはいはいはい、
まあ、
じゃあもっとメゾン一国みんな切れるべきだよ。
メゾン一国はでもソフト化もしてるよね、うん、DVD で俺見たような気するけど、
本当ですか、もっと切れるべきですよ。じゃあみんな
どっち版、
どっちも版、うん、石原真理子も伊藤美咲も切れるべき。
伊藤美咲版はでも原作者が認めてんだからいいじゃん、うん、
まあ、高橋留美子が認めたのはいいんですけど、じゃあいいじゃん、俺はじゃあ
それでもいいじゃない別に。
じゃあ音無恭子さんがパチンコ屋と結婚するかい。
いやいや
しない
よ、それは別の話。
いやしないよ、
伊藤美咲じゃんそれは。
しないよ、
音無さんはまあまあ、
う
ん、
で週刊誌で伊藤美咲のオフをゲットしましたって言って、うん、もう芸能界から辞めてますっていう時に、はいはい、バッチシメイクしてこっちちゃんと見て撮らせるかい恭子さんが。
確かにオフっぽくないやつね。
撮らせないよ俺らの音無恭子さん、そんなことさせないよ、うん、
逆に誰ならいいのじゃあ音無さん。いや
無理だよ誰も
難しいよ、
だから実写化なんてするべきじゃないんだよ。
するべきじゃないパターンね、うん、
丸太でさ四谷さんが五代くんの部屋に行くためにさ壁ぶち抜くなんていうことさ、あ
確かに
できるかい。
で GTO ってやってたよ、
まあ、そうだけど、あの田舎から送られてきた缶詰取っていくのよ、カップラーメンとか、うん、うんうんうん、いいもの送られてますねって言って、
ね、うん、あれはでも今の時代やったら問題視されるかもね、うん、
されるかもね、
実写でやったらマジで、うん、
六本木あけみさんはずっと、
うん、あのキャバ嬢みたいなのね、
なんかすっぱだかで寝てるし、
うん
うん、
確かにそうだね、引っかかる
ね、できないでしょ
大抵。
そうそうそうそう、
ランマもできないだろうしね。
ランマもできないね、
うわ不自由。
ランマやったけどね。
やってたっけ。
やりましたよ、なんかよくわかんない
実写、
うん、役者と夏菜、
あーやってたわ、
うん、夏菜があの女ランマ
思い出した。
でガッキーが天童茜、
1回で終わるようなやつ。
そうそうスペシャル、
うん、あー、
うん、
知ってるわそれ。
俺はランマ2分の1が大好きだからどうなるんだろうと思ってみたら、いやなんじゃこれクソ低たらく。
そあー、うん、覚えてるわ、ガッキーだったわ、うん、うんうんうん、ひどいね。
見られなかった俺は。あの渦中天津山栗県がどうなるか見たかったけど見なかった。
え八方斎とか出てた。
わかんない、だから見てない。八方大会議なんてできないでしょ。
だって誰がやんだろうと思って
今もう腹立って見られなかったもん
池のメダカ
似てるな確かに
わかんない、サイズ感だけだけど、
うん、確かにな。それか豆山田さんかな。
あーとかね、うん、豆山田さんも地上波今もう出、うん、づらいんじゃない。
声も似てるしちょっと、
うんうん
うん、
そうね高い感じの八方
大会議ね。
ということでね、
見られなかった俺あれは。
まあ皆さんも多分思い思いのドラマあると思うんですけど、
うん、
あの意外とだから、ね、ひょんな理由でソフト化されてないでどこ行っても出てこないっていうのはあると思うんで。
う、ね、うわランマ2分の1すげえ読みたくなってきた
俺。そのドラマ見てはないのかな、うん、ソフト。
あるよ。
あるんだ。
うん、レンタルしてた。
ツタヤとかあんだ。
レンタルしてた。
へえーうん、ちょっと見てみたいな、
うんうん、
意外と面白いかもしれないし。
まあな。
ということでね、うん、皆さん。
あいや。
誰それ。
シャンプー。
シャンプー。誰なのシャンプー。
え？いや見てない。だから本当に腹立って見てないから。
わかんない。
うん。
じゃあね、そういうことなんで。
う
ん、
そうそうそうそう、
皆さんも、
うん、
ドラマ見てみてはいかがでしょうか今。
はい。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。